ガマダス県南、今回も県南地域の魅力を新発見再発見していこうと思います。このコーナーは県南広域本部の提供でお送りします。今日はお二方お客様お迎えしました。では自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、熊本県球磨地域振興局の山崎と申します。
五木村観光案内所の藤岡です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーではおなじみのお二方でございますけれども、藤岡さん、五木村で来月開催されるといいます五木の子守歌祭り、こちらについて今日は教えていただけるということなんですが、
はい、11月の10日と11日土日ですね、に開催されます、はい、五木村最大のお祭りと言われておりますね、
はい、気になる内容なんですけれども、初日土曜日どのようなイベントが行われるんでしょうか。
はい、五木村にはですね、はい、たくさんの郷土芸能があるんですね、五木村の郷土芸能の紹介をはじめですね、はい、今年はですね、はい、キッズサッカー大会、はい、県内からたくさん子どもたちが集まってやってきますので、はい、サッカーを行いますのでですね、はい、そして夜にはですね、花火大会があるんですね。
あの八代の人間としますとですね、花火といいますと球磨川があって花火という感じがありますが、五木村で上がる花火ってまた僕らの想像とは違う花火になりそうですね。
そうですね、はい、私の感想としてはですね、はい、見るだけではなくて、はい、聞いてくださいっていう花火大会なんですね。
新しいアプローチの花火ですね。聞く花火。
そうですね、はい、というのも、ご存知の通り五木村山々に囲まれてますので、花火が打ち上げたドーンという音の後に、山々から花火のドーンという音の小玉が聞こえてくるんですね。
そうですね、
はい、ですから本当に普通の花火大会と違ったですね、一味違った楽しみ方ができる花火だなと私は思ってます。
でも花火でクライマックスということですが、本当に初日の土曜日はいろんな共同芸能が披露されますが、はい、この10日土曜日はオープニングは何時頃になりますか。
はい、こちらの方がですね、はい、10時に普通はテープカットで行うんですが、五木村はですね、はい、木をノコギリで切って、
なるほど、
そこでスタートという形になりまして、当然ですね、五木村の美味しいものだとか、あのその場で食べれるものであったりとか、はい、お土産品なんかもたくさん出てきます
ので、ですね、なるほどですね、10時にスタートして、そしていろいろと今回は初日のゲストの方もいらっしゃるんですよね。
初日はですね、はい、カラオケ大会が、はい、ありますので、その時にあのセミプロの方が歌われますのでですね、それも楽しみじゃないかなと思いますね。
そして初日のクライマックス、花火が午後6時30分からということですね、
はい、
そして2日目でございますが、やはりオープニングは10時からということですが、はい、2日目はどのような流れになってますか。
はい、2日もですね、先ほど言いましたけど伝統芸能もですね、はい、1日目だけでは紹介しきれませんので、2日目も伝統芸能がありまして、はい、そして五木の子守歌大会、
あら、
これも実はですね、はい、熊本県内だけじゃなくてですね、結構全国から来られるんですね。そして自慢の喉を競い合っていただくんですが、
はい、
今年はですね、ちょうど子守歌祭りの30回大会ということで、記念大会ということですね、歴代の、はい、入賞者の方々、はい、できるだけ多く来ていただくということで、招待状を出しておりまして、
あ、ね、
はい、あの歴代の方々の歌も楽しめるというような形になってますね。
そうなんですね、はい、
そして2日目もスペシャルのゲストの方がいらっしゃると。
そうですね、
ということですね、
はい、芸能賞がありまして、はい、歌手の千正夫さんですね。
あ
の北国の春ですとかですね、星影のワルツとか大変有名ですけども、
そう、
もうあの歌だけではなくて、はい、あのご存知の通りおしゃべりも結構楽しめるんじゃな ないかなと思います。
はい、2日間ともスペシャルなゲストもいらっしゃいますが、午後2時30分から
木遣りと言いまして、
木遣り、
はい、
あの耳なじみのない言葉なんです
か。そうなんですね、あの今やってないんですけども、木をですね、はい、切りまして、はい、その木をですね、山から下ろすときにですね、
は
い、皆さんで歌いながら下ろしていくんですよね。はい、そこのなかなかですね、いわゆる山の男たちの仕事ぶりっていうのはなかなか見れませんのでですね、それを見ていただくのもですね、 あの大変楽しい、迫力ありますからですね。
そうでしょうね、
はい、そしてですね、もしかしたら飛び入り参加も受け付けられるかもしれませんのでですね、その時はもう本当に体験できませんので、はい、ぜひ参加していただければと思います。
でも樹齢何十年というですね、太い丸太を、
そうですね、
運ぶ作業を実演されて体験もできるということなんですね。そして2日目も午後2時50分からやはり実演があるということなんですが、
どつきってやつ、
どつき、
はい、何かと言いますと、はい、あの家を建てますよね、今全国的に地鎮祭っていうのがあるんで、その類になりましてですね、あの木でですね、はい、土をつきながら、まあ、土地の神様にここに家を建てますよというような、もともとは伝統行事だったんですけど、その時に当然どつきの歌とかがございますのでですね、こちらの方もですね、飛び入りで参加で、することができますのでですね、
なかなかですね見ることができない、そんなものもたくさん見れるようになっております。で2日目は、午後3時30分頃終了予定ということで、最後は抽選会で、
そうですね、抽選会もですね、はい、その前にあの餅巻きがありますのでですね、ステージで、千正雄さんも多分餅投げられるんじゃないかな、
そう
です
ね、
はい、実は私も巻くんですけどですね、
そうですか。
でその中に当たりくじが入っておりましたら、はい、地元のですね農産品ですとか、そういったものが当たるというような、抽選会でフィナーレという形になりますね。
そうなんですね、11月の10日と11日土日に2日間行われます五木の子守歌祭り、こちら肥岡さん、会場はどちらになりますか。
はい、こちらはですね、はい、五木村内のご機嫌パークというところでございます。はい、もう五木のですね、中心地、道の駅などがある東寺地区っていうところからですね、シャトルバスも出ておりますので、はい、そちらの方に車を置かれて、シャトルバスで、行っていただくこともできますのでですね、はい、ぜひお越しください。
はい、どうですか五木の紅葉の方は。
そうですね、はい、大体11月の中旬頃、ちょうどお祭りの時ぐらいからが見頃になってきますね。
藤岡さん、その中でも特にこうおすすめのスポット場所っていうのはあるんですか。
そうですね、八代から来られる方はですね、はい、特におすすめなのは、県道25号線を通って来られると思うんですけど、その時の大通峠からですね、はい、ずっと五木の中心地に向かった大通峠付近、こちらはですね大変行き道に見ていただくと、下りの方がすごく紅葉を見下ろしながら行くような感じで大変素晴らしいですね。そしてそこからしばらく行くと白滝公園、はい、こちらの遊歩道のですね紅葉も大変素晴らしいですし、
なるほど、
はい、で、その後宮園地区の樹齢500年を超えると言われる大井町の、はい、紅葉も素晴らしいですけ ど、 なるほど、まさに黄色の絨毯が広がります。
いいですね、
はい、山里に秋を本当に告げてるなって感じがいたします。
そうですよね。伊藤さん、今日 FM 八代のスタジオをお越しいただいておりますが、はい、あの道の駅観光案内所から今日はどれくらいの時間でお越しになったんですか。
1時間ちょっとぐらいですね。
八
代、
ね、からも1時間ちょっとですぐ、
そうですね、
祭りイベント広場ですとかですね、
はい、
紅葉も見にお出かけいただけるということですよね、
はい、
お出かけください、はい、それから、めでた楽しんだ後は胃袋も満たしたいなという方も多いんじゃないかと思いますが、何かこの時期おいしい食べ物とか何かありますか。
そうですね、はい、この時期やはり店頭に並びますのが椎茸、原木栽培の椎茸、どこがおいしいかというと香りが素晴らしいんですね、うん、
なるほど。
例えば焼き椎茸で香りがいいだろうっていうのは想像つくんだと思うんですけども、はい、私一番最初驚いたのはですね、はい、お鍋に入れてみたんですね、うん、お鍋に入れると部屋中に椎茸の香りが広がりますの で、
いいです、ね、
これは大変美味しいですね。それとかですね、はい、椎茸の他にも酢蜜っていうのがあるんですけど、ご存知ですか。
酢蜜わかんないです全然。
五木村はですね、はい、日本ミツバチを飼ってられる方大変多いんですね。でこの時期、はい、秋になるとですね、日本ミツバチが巣にいっぱい蜜を貯めるんですね、
う
ん、その蜜をそのまま切り取って巣ごと食べていただいて、その天然のミツバチの美味しさを直に楽しめて、これはこの時期からちょうど冬にだけにしか味わえないんですよね。
テレビでしか見たことないですけど、五木に行ったらそれを味わうことができるんですね。
味わいます、はい、道の駅の方にも売っておりますですね、はい、
そして今日はですね、先ほど私もいただいたんですが、こちら キャンディーですね。こちらお持ちいただいてるんですが、クネハチっていう商品名のラベルが貼られてるんですが、広川さんこれ何ですか？
これはですね、五木村のですね、特産品の一つでありますクネブッっていう柑橘系があるんですね。あの今の温州みかんのお父さんと言われてる柑橘なんですけど、その柑橘の果汁と先ほど言いました日本蜜蜂をうまくシンプルに、そして味わいを消すことなくブレンドしましてですね、作ったキャンディーなんですよ、
ね。山崎さんと先ほどですね味合わせていただきましたけど、山崎さん優しい味がしましたね。
そうですね、
なんか番組前に舐めさせていただいたらとってもよくですねトークが弾みそうな
そうですね、
機会いたしました。
はい、
こちらもやはり道の駅などで
販売しております。試していただきたいなって思う商品ですね。
それから栗まんじゅう、こちらも絶品だということで。
そうなんですね、道の駅の隣にですね、小森茶屋っていうお茶屋さんがあるんですけど、で五木の人たちはですね大体9月の中旬ぐらい、そこの小森茶屋さんに手作りの栗まんじゅうが出ると皆さん必ず買いに行かれるという。
なるほどですね。
おまんじゅうのあんがですね、全て栗の実をびっしり詰めてですね、大変美味しいおまんじゅうですね。
そうなんですね、こちらもでもあれですよね、あの時期的なものだったりとか、
9月の中ぐらいからだいたい11月の中旬ぐらいまでですのでですね、
じゃあ五木の子守唄祭りの時にはギリギリ食べられるかなという感じですかね。
そうですね、ぜひですね、あの出来たての熱々を食べていただくとですね、大変美味しいですし、美味しかったなっていう方にはあのお土産用も、あの子守唄祭りの会場でも販売されていると思いますので。
なるほど、ぜひですねイベントで、また楽しんでいただいて、その他にもですね美味しいものを求めにお出かけいただければと思いますけれども、山崎さん、やっぱりこう人吉熊地域ってまだまだ私たちの知らない触れたことがないいろんなイベントあるんだと思うんですが、その他にも何かおすすめのイベントがありましたら教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、熊川温泉郷巡りスタンプラリーが11月1日から3月24日まで開催されます。内容は、人吉熊地域の温泉を巡り、スタンプを集めて応募していただくと、人吉温泉の宿泊補助券や特産品の詰め合わせなどの商品が200名様に当たるというものになっています。人吉熊地域ではこれからたくさんの秋祭りのイベントが開催されますので、これらのイベントと合わせてラリーに参加していただければと思います。人吉熊地域で開催されるイベントにつきましては、インターネットで熊イベントと検索していただきますと、熊本県のホームページに掲載しています人吉熊で開催中予定の主なイベント一覧で概要や問い合わせ先が確認できますのでご活用ください。スタンプラリーについてのお問い合わせは日本遺産人吉熊観光地域づくり協議会事務局、電話番号0966-23-3080までお願いします。
こちらが11月1日から3月24日までということでございました。五木村の夢歌温泉、こちらも対象施設となっているようです。先ほどご案内のありました五木の子守唄祭りと合わせてご利用いただければ。
そうですね、
広川さんいいですよね。
はい、
ぜひ合わせてご利用ください。その他にも何かございますか。
はい、スタンプラリーの対象期間外になりますが、今週末に開催されるイベントを2つ紹介させていただきます。1つ目は10月28日日曜日に人吉温泉おかみの会である桜会の主催で開催されるノスタルジック人吉です。人吉駅で100年前にタイムスリップしたかのような昔の衣装で皆様をお出迎えします。人吉駅前広場では時代の装いファッションショーなどのステージイベントや人力車や昔遊びの体験、明治時代風の桜カフェでのお茶やお菓子のお接待が楽しみいただけます。2つ目は10月27日土曜28日日曜に相良村総合体育館で開催される相良産業文化祭です。メインゲストである五代夏子さんのショーやキャラクターショー、サーカスなどのステージイベント盛りだくさんの内容となっています。ぜひお出かけください。私からは以上です、
はい。さあ、お別れの時間が近づいておりますが、視聴者さんからも何かラジオ機の皆さんにメッセージございましたらお願いいたします。
はい、 ぜひですね、秋の五木村見て楽しんでですね、食べて美味しさをですね、たくさん楽しみが待ってますので遊びに来てください。
はい、11月10日夜6時30分からの菊花火、こちらです、
はい、
ちょっと気になります、楽しみです、はい、そして山崎さんお願いいたします。
この秋も人吉熊はイベント盛りだくさんです。皆さんぜひ人吉熊にお越しください。どうもありがとうございました。
今日は県熊地域振興局から山崎さん、そして五木村観光案内所から肥城さんをお迎えしてお届けしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。